それはこの詩編31編のですね、この6節の言葉です。誠の神主よ、御手に私の霊を委ねますと。でこの一言はイエス・キリストが最後の時に叫んだ言葉として知られておるわけです。でこれはどこに出てきたかっていうのもですね、こういう重要な関連がありますので、調べておく必要があると思いますから、これはルカの福音書にだけ記されたところですが、ルカの福音書の23章の終わり頃、159ページ、23章の46節ですね。ですから159ページ。ルカの福音書23章の46節です。で、福音書によって、この最後に叫んだ言葉が少しずつ違うわけですね。これはこのいくつかの言葉をキリストが叫ばれたけれども、福音書記者によって特にこれを掲示された人がそれを書いているとも考えられるわけです。でルカにおいてはですね、この最後の言葉、ルカの福音書の最後の言葉が今日のこの詩編の言葉をそのままイエス様が祈られたと。私の霊を御手に委ねます。それは大声でこう叫んだというんですね。で、詩編のところでは誠の神主よ、ヤーウェよ、御手に我が霊を委ねるということでありましたが、イエス様は神様とですね、旧約聖書にはなかったこの父と子という深い関係を絶えず実感しておられたから、旧約聖書では前から言っていますが、父なる神というような言葉、発想はなかったわけですね。で新約聖書の子イエス・キリストがこのように言われることで、神様がお父様といるような非常に深い関係だと、こういうことで父よ、私の霊を委ねますとこう言われたわけです。でこのようにですね、最も十字架で苦しめられてですね、もうすだら出血も多量で意識不明になるような時に、このように詩編の言葉がそのままの形で祈られたと。これは神様への叫び、神様への叫びはそれは祈りなわけです。でこれを見てもですね、いかにこの詩編というものが非常に奥深い感情を表しているかというのが、まあ、こういうところからも逆にわかるわけです。人間が最後に大声で叫ぶ言葉は一体何だろうかということ、いろいろこれはあるだろうと思うんですね。その中で特にルカはこの言葉を挙げたということにですね、詩編の言葉がこのいつ書かれたかはっきりしないので、ダビデと書いてあっても必ずしもダビデでないのもあります。でダビデとすればキリストにも1000年も前、ダビデのものでなくても少なくとも数百年、四五百年以上も昔に書かれたということが、まあ、考えられるわけです。ですから、そういう非常に古い時代にですね、言われた言葉がそのままイエス様の最も深い最後の叫び、祈りとして受け継がれたということは、この詩編の今日のようなところがですね、ある意味で予言にもなっているわけです。このような叫び、このような祈りを神様に捧げるということがあるという予言にもなっているわけですね。そしてこの詩編の作者はですね、このイエス様のような最も深い心、しかも最後の誰も伺い知れないの深い心、苦しみの叫び、あるいは神のそういう苦しみの中からの信頼という、ね、そういう一番深いところの心をもすでにこの詩編の作者は掲示されていたということも今言えるわけです。で詩編がそういうふうに非常に深いですね、信仰の心を表しているというのは、これは前にも触れたようにここだけではないわけですね。 もう一つマタイの福音書ではよく知られた言葉がありますね。今はルカの福音書ですが、マタイの福音書ではこの最後の場面というのはですね、どこにあるかといえば27章のあたり出てきますが、でそこもまた詩編の言葉が出てくるわけです。マタイの福音書27の45のところですね、46、このルカと同じ状況です。58ページ、27章の45、この昼の12時、これはルカと同じですね。全地が暗くなり、それが3時頃に着いたと。これもルカと同じです。で、イエスは大声で叫んだと。まあ、ここも同じです。ところが叫んだ言葉が、このようにルカとマタイでは違います。マタイでは、エリ、エリ、レマ、サバクタニ。エル。リーというと、我が神と。イーがつくと、私のというようになりますから、リーと。我が神、我が神と。レマは英語のホワイにあたる。なぜ？サバクタ、これは、捨てるということで、に、イーがついて、私を、なぜ私を見捨てたのかと。我が神、我が神、なぜ私を見捨てたのかと。という言葉です。で、これが、この、マタイによる最後の言葉なんですが、意外なことに、これがまた詩編のそのままの言葉であって、詩編の22と比べてみられたらわかるわけです。詩編の少し手前ですね、今日の22編の2節です。で、この22編の2節の我が神、我が神、なぜ私を見捨てたのか。この見捨てる、これヘブライ語ではアザブターニとなりますが、アラム語ではサバクターニと、ちょっと発音が違うわけですね。でもアラム語とこのヘブライ語は非常によく似ているので、ここにアザブターニがサバクターニになったりする程度ということで、かなり類推が効くみたいですね。で、このようにイエス様の一番苦しい最後の叫びが詩編のこの叫びのままになっていると。それからこの22編はこれもですね、22編の8節、9節っていうことは、マタイの27章にそのままの形でほとんど出てくるわけですね。詩編の22の8、9。私を見る人はみんな嘲笑って唇をつぶやして頭を振る。主に頼んで救ってもらえと。神が愛してるんだったら助けてくださるだろうと。まあ、これとほとんど同じことをマタイの27章のところでですね、27章の39節以降で、出てきてるわけですね。マタイの27章の39以降で、そこを通りかかった人々が頭を振りながら罵っていったと。神に助けてもらえと。で、まあ、こういうふうなこととかですね、マタイの22の、いや、マタイの27の、初めの、ところですね、このくじ引きを、したというふうな、服をくじ引きにしたというふうなところもまた、これ同じことです。で、この詩編の22編の19節にもありますが、この22編の19節、私の着物を分けて衣を取ろうとしてくじを引いたと。このこともマタイの27の35に、27の3、マタイの27の35にそのままの形で実現しているというわけなんですね。まあ、こういうふうに、この詩編の22はですね、驚くほどこの特にマタイの福音書においてそのままの形で成就していったということが書いてあり、また今日、ほんでまあちょっと元に戻りますが、今日の31編でもルカによる福音書による最後のイエス様の言葉がこの詩編の言葉のままであったと。 それはそのぐらいですね、詩編というものは単に一時的な個人の感情を言ってるのではないということなんですね。まあ、そこにですね、この詩編が人間の言葉でありながら神の言葉とされているという、非常にこのちょっと考えたら不可解なことがありますね。死というのは人間の感情、感動を記したものだと。苦しみや、あるいは喜び。それが一体なぜ神の言葉と言えるのかと。いわそういうふうにですね、この死は人間の経験する最も深いですね、このところをも表している。で、それが数々の無数の人たちの予言になっている。そういうことと同じことが起こると。人間の最も深い、完全な人間としてのイエス・キリストにですね、このような詩編のことも、一番しかもですね、最後の一番重要な時に同じように祈られた。こういうことが起こるというこの詩編は、ある意味で予言でもあったわけですね。神の真理をこのようにですね、はっきりと詩編というものは、人間の心の言葉、感情的なように見える言葉でありながら、実は予言していると。無数の人たちのその非常に奥深い心の世界を確かにですね、言い当てておるわけです。で、そういう意味で、これがですね、永遠性を持つと。で、そこで、ね、神の言葉というふうにされておるところです。ですから、私たちがこの詩編を学ぶ場合でもですね、単に大昔の2000年から3000年も前の個人的な感情にとどまると考えたら大きな過ちになるというわけですね。ここに書いてあることは、それ以来無数の人たちによってですね、非常に奥深い精神心の中で実際に体験されてきたことだということなわけです。ですから現在私たちはこういうことは分からなくても、いよいよ非常に私たちの苦しい時にはこういうことははっきりと示されてくると、そういうことのためにもこの詩編というものを深く私たちが味わって学ぶ必要があると言えるわけです。まあ、そういう意味でこの31編というのがキリストの一番最後の時にもそのまま浮かんできたということでありますから、それだけ考えても、まあ、重要なんですけれども、もう少しそれでは細かくですね、見ていきたいと思います。で、まずこの詩編は、まず主に身を寄せると、死により頼むという言葉から始まっているわけです。で、主により頼むと、でこれはもういろんな私たちの状況の中で人間により頼むか死により頼むか、これもどちらかにないわけ、どちらかしかないわけです。で、自分に頼る。これも人間による頼む一種のものであるということになります。で、その時になぜこのように心から主により頼むかというと、この神様というのは岩だと言うんですね。この3、4であるように、岩、ないしは砦、城塞といろいろな別々の言葉を使っていますが、これは本質的には、まあ、よく似た意味ですね。神様というと日本人が思い出すイメージといえばですね、やはり神様は愛だというイメージがクリスチャンの間ではよくあるし、一般の人だったら神様というともなんか得体の知れんものだと、神社の中に薄暗いなんか 神様がおるような感じで言われてますけども、この旧約聖書 この非常に敏感であったですね、魂が神様を思い描くイメージとしてですね、しばしばこのように岩として出てくると。で、こういうところにも現代の私たちが抱きやすいイメージと相当違っているところがあるのがわかるわけです。岩、これはいかなることがあっても動かない、壊れない、不動のものだと。そういう側面を特にこの詩人が感じていたということですね。この点はこの詩編をよく調べていますと、たくさんの箇所でこのように神様の言葉が岩だと言っているところがあるわけですね。 で、こういうところ、ちょっとこれをですね、すぐ近くだけでも見ておきますが、例えば、すぐ手前の28編ですね。うん、詩編の28でも、この詩人が一番最初からですね、詩をあなたに呼び求めます。これは、I cry to you とか言って、叫ぶというようにも訳されますが、一番最初に我が岩やと。と言ってるんですね。神様といったら万能でもあり、愛でもあり、真実でもありですね、全知でもあると。いろんな言い方がありますが、この詩人にとってはですね、この苦しい時っていうのは人間は絶えず動揺させられ、押し流されていくような気持ちになるわけですね。粉々に粉砕されるとか。もう、そういうふうにですね、もう本当に、もうじっと折れないと。立ち上がることも、とまることもできないと。本当に苦しい時にはただ流されていくという気持ちになりますが、だからこそ、本当に苦しい時に私たちがこの詩人を見て学ぶことはですね、神様のイメージってのはこういう岩として浮かび上がってくるのだということなんです。死を我が岩というこの言い方ですね、それが今日の私たちと非常に今違うところですけれども、聖書を学ぶということはですね、そういうふうに私たちの感じ受け止め方と違うところを新たに教えられて、こういうふうにも広がっているんだというふうにして、既成の私たちの信仰的な気持ちをさらに広げられると、深められるということがあるわけです。はい、それが、この、身を寄せると、信頼すると。身を寄せると訳してありますが、これは、信頼するということと同じ言葉ですね。そして、次に、そういう神様だから、四節であるように、あなたの皆にふさわしく守り導いて引き出してくださいと言っていますが、こういう皆っていうのは繰り返してできますように、単なる名前でなくてその本質を言っているということが、こういうところでもわかります。あなたの愛、あるいは真実、あるいは力、そういうことにふさわしくと、あなたのご性質にふさわしく私を導いて引き出してくださいと。で、こういうふうに非常に追い詰められたですね、苦しい状況の中からこの詩人が必死で神様に叫んでおる、叫ぶということですが、でそういう時にこのイエス様が引用されたというか、イエス様を同じ祈りを言われた、このあなたの御手に私の霊を委ねるのですと。委ねるからどうか私をこのように守り導き引き出してくださいと。これは自分の力で何とかしようと思ったら神様の力が入ってこないと。全面的にこの打ち砕かれて神様に霊、自分の中の一番神秘的なある部分、深いところを委ねて初めて神様の御手が私を引き出すということを知っていたからだということがわかります。この言葉によってですね、ルーテルも死の時、息を引き取るときに主を見てに私の霊を委ねますと言って息を引き取ったと。スカスコットランドのジョン・ノックスという人なんかもですね、それからボヘミアナのある意味で宗教改革的な考えを持っていたプラハ大学の学長もしてたりしたけど、殉教したそのフスという人も、その殺されるときに最後にですね、この言葉を祈って生きたいだということが言われています。私たちがこの地上の命を終わるときにですね、イエス様もそうだった、多くの有名な人もやはりこの言葉を最後に残して地上を去っていたということなんですけれども、この死そのものは最後でなくてもですね、本当に苦しいときに私たちの気持ち、自分で自分の気持ちもどうすることはできないときもありますが、そういうときにあなたの御手に私の霊を委ねますと、どうか最善にしてくださいという全面的に委ねる気持ちがここに出ているということなんですね。私の霊というのは、これは生命の根源的なものですね。これを委ねるということです。 私たちも日頃の生活の中で絶えず自分の心の一番深いところを神様に委ねているだろうかということですね。元気なほど神様に全面的に委ねていない。元気な時は自分の力に委ねてしまうということがよくあると思うんですね。この詩人もこのように非常に追い詰められた時に初めてこの言葉ができた。で、イエス・キリストも最後の時にですね、この言葉が自然に出てきたということであったわけです。そして、これは新約聖書ではですね、イエス・キリストの他には最初の殉教者であったステパノもですね、これとほとんど同じことで最後に息を引き取っておるわけですね。石を撃たれてですね、みんなが寄ってたかってステパノを撃ち殺そうとしたと。でその時ステパノは主に祈ってですね、主イエスを私の霊を受けてくださいと言ったんですね。その見てに私の霊を委ねますというと少しだけ違いますけれども、ほとんど同じようなことですね。こういうふうに様々な人の最後の言葉になっていたというわけです。そういうふうにして私たちも苦しい時には絶えず神様の御手に委ねていくということがこういうところからでも伺えます。でそのようにして、この人は私をあがなってくださったと、ここのところで、ちょっとこの新共同訳はあがなってくださいという祈願文になっていますが、他の英語訳の大半はこれは過去形現在完了か過去形になっているところです。で、こういう点ちょっと新共同訳で時々、違うところがあります。でこれはまたこの解釈の仕方によって違うだけのことなんですね。私をあがなってくださったというふうに多くは訳しています。でこれはですね、大体はいわゆる完了形なんですね。だから You have redeemed me. Thou hast redeemed me. とかですね。By you have I been redeemed. とか。大概の訳はそういうふうに現在完了それが多いですが、ヘブライ語の場合は完了形であってもですね、必ずしも過去を言わないこともあるということから、この訳ではこういうふうにあがれてくださいになってますが、ドイツの代表的な仲介者であるアルテテスタメントドイツ、ATD なんかもくださったというふうにしてあります。そういうふうに解釈というかその違いで、あります。日本語ですとずいぶん感じが違いますが、すでにだから多くはですね、原文でも完了形ということですから、私の霊委ねます、で私のあがなってくださったとということになるわけですね。最近のアメリカ改訂標準訳でも Into your hand I commit my spirit. You have redeemed me, O Lord, peaceful God. ということになっていますね。ですからその場合には御手を委ねて、そしてあがなってくださったというもう確信ができたということです。でそこからですね、8節と9節のようにそのような苦しいところから委ねることによって、神様の大きな助けをいただいて、そして喜びと感謝が与えられ、敵の手に渡すことなく広いところに立たせてくださったというところへとですね、この人は導かれたということがわかります。けれどもこの詩はそこだけで終わらないでですね、実節から再びですね、その苦しみがついついと書いてあります。これは私たちの場合も同じで、非常に苦しい状況に陥ってですね、そして神様にすがってやっとそこから導かれたらしたと、 そして、まあ、しばらく、あるいは何年かの間、神様の支えによって平野に過ごしておったけれども、また突然ですね、非常に大きな出来事が起こって、苦しいことが起こってですね、再びその苦しみの中に投げ込まれるということもよくあるわけです。そういうふうに現実の世の中ではたった一回きりで苦しみは終わらないわけです。この詩もそういうことを反映しているわけですね。で、実節から詩を憐れんでくださいと、ここからは特にです、10、11の表現からは、これは病気の具体的なこの苦しみが書いてあると受け取られてきたところですね。目も魂も、これ内臓、腹渡って訳してありますが、もう苦しみの家、そして骨も衰えると。で、この骨が衰えるという言い方は、現代の日本語ではこんな言い方は決してしないですね。骨が衰えるなんていうのは骨粗鬆症みたいな老人性のものしか使わないので、ここは全然そういう意味でなくって、旧約聖書でいう骨というのは体の一番支えるもの、体の中心的なもの、まあ、そういう意味で言われてるんですね。アダムとエヴァの時でもそうです。エヴァが連れてこられた時に、アダムは私の骨の骨、肉の肉とか骨の骨とか言った。それはそのまま取ったらですね、なんとかグロテスクなことで、骨の骨なんて意味がないわけです。そうでなくて、私の一番中心を支えるものだと、まあ、そういう意味合いで言ったわけです。で、この骨が衰える、それに自分の中の根源的な力がもう衰えていって潰されそうだと。で、こういう長いこの病気の苦しみというものをですね、この10と11は反映していると言われている。これはもう大河の仲介書にもそういうふうに見ておられます。で、その苦しい時にですね、実節にあるように、祈れる言葉は非常に単純なわけですね。主よ、憐れんでくださいと。で、これが最初に歌った歌となってですね、新約聖書の中にもこの言葉、イエス・キリストに向かってですね、体の重い障害、病気ある人が主を憐れんでくださいと。で、それがギリシャ語ではキリエ、キュリエですね。本当はキュリエ、エレエーソンというわけです。キュリエ、主よ、エレエーソン、エレエオというのは憐れむという動詞ですけれども、それの命令形、憐れ人命令形ということで、エレエーソン。で、それは音楽ではも短くしてキリエ、エレイソンと言っています。キリエ、シュリエ、キュリエ、シュヨ、憐れんでくださいと。まあ、そういうことで、このキリエレイソンというのはミサ曲には必ず入っておって、世界的に非常にこのよく演奏されているわけですね。それの源流はというと、こういうところにあるわけです。単に音楽的なですね、美しいなとか美しいなとかいう、そういう鑑賞するようなものでもともとはなくて、一番追い詰められた苦しい魂がですね、もう絶対絶命の、その崖っぷちに追い詰められた人が、もうこの祈りしかできない、どうか憐れんでくださいと必死で言うほどの叫びに、もともとはその源流があるわけですね。で、それが新約聖書にも受け継がれ、そしてそれを音楽で、その気持ちを、心持ちを表して、私たちの回収の気持ちもそこに言えば、委ねてですね、主を憐れんでくださいと、その祈りとともに歌うということで、ミサ曲の中にずっと伝統的にこの言葉が入ってきたということなんです。キリエエレイソンということはですね。で、これは、ヘブライ語の元ではですね、ハーナンという言葉あります。ハンナとかヨハンナの言葉、ヨハンナとか、あるいはヨハネ・ジョンとかいう言葉になったものと。ハンナというのは憐れみという言葉ですが、それの命令形、本音に、私をですか、意がつきます。本音に、ヤウェ。二語なわけです。日本ではこういうふうに長くなってしまいますが、ヘブライ語では、本音に、ヤウェ。ギリシャ語ではキュリエ・エレーソンということですね。ですから、ハンナ、ヨハンナということは、ヤウェはハンナ、憐れみであるということは、人の名前、英語ではジョンになったり、フランス語でジャンになったりですね、世界中で知られる名前になっておりますが、その元はこの憐れむという言葉が来ているわけですね。憐れむ、ハーナンという言葉ですね。本音にヤウェ。で、なぜなら私は苦しんでるからというのは、キ・サルリ。キというのは、サルというのは苦難です。リというのは私において。 まあ、非常に原文では簡潔なんですね。主よ憐れんでください、私は苦しんでますというのは、ヘブラ語ではホネニヤフェキサルリ、キサルクナンリ、私においては、まあ、そういう簡潔なことですね。ホネニヤフェキサルリ、まあ、いうそういうことで、この病気の苦しみというものと、さらにですね、12節では具体的な人間が敵対して、そしてさらにですね、この12節の後半では親しい人ですらもこのように、排除するようになると。そして人の心は私を死人のように葬り去ると、壊れた器とみなしてしまうと、命を奪おうとしているということで、これは私たちの状況においてもですね、人間の社会って本当にこの脆いもので、非常に親しいと思った人が突如としてですね、敵になったりすると、あるいは周りをですね、取り囲んで、そしてこのように避けてしまうと、そしてその本人が原因でなくてもですね、何かの特別な事情、状況の時には全く孤独、全く一人ぼっちになるようなことがあるというわけですね。これはこの世の現実の世の中で本当にいろんなことが起こるので、人間というのは本当に虚しいというか変わりやすい、あるいは本当のことが理解できないために、ふとしたこと、ちょっとしたことからですね、他人の注視はそういったことからですね、このように非常な孤独に陥らされることが確かにあるということなんですね。この詩篇のこの経験というものはですね、非常にこの深いところがあって、イエス様がそのさっきも言いましたように、一番深いところで死の間際にこのことをそのまま祈られたように、このような経験もまたですね、人によって状況によって違いますが、これに類することがまた起こるわけですね。どんなに親しくても本当に深いところでは通じ合えないという孤独を私たちも体験される時があることです。で、親しい人々を恐れを抱き、避けるような、あるいは壊れたようなものとして、もうそこにいる。まあ、こういうこともですね、ある種の病気、例えばハンセン病のような病、戦前のように肺結核のような、うつる病気になったらですね、大概こういうふうにして、親しい人も恐れを抱き、会っても避けて通る。あるいは死者のように葬って壊れたもんだと、まあ、あんなに役に立たんというんですね。昔のはまさにハンセン病は肺結核で重い病気になった、その通りされた。私の母も行ったことがありますが、父方の親戚は一回も来なかった、来てくれなかったとか言って、私は一度聞いてびっくりしたから、今では小さな子供の時ですけども、もう私の母も結核を持って死にそうになってたんですね。うつるということですね、ただ一回も来てくれなかったというようなことを漏らしたことが一度だけありましたが、その時私は小学生の低学年だったから、そんなこともあるのかとびっくりしましたが、それ以後結核というものが戦前ですね、どのように恐れられとったかを知った時にですね、確かにそういうふうに結核患者ごろといったその家の周りに息を詰めて走り去るとかぐらい恐れられたということですね。ですからこういうことは決して架空のことではなくて、恐ろしい病気になったらたちまちこういう類のことが起こる、あるいは元気であっても人間関係や何かでですね、中傷が起こったり、全く噂が捏造されたりした何かの時にこんなことが起こってしまうわけです。で、そのような、ここでですね、敵対する人、あるいは親しい人、親しかった人、それかまた病気の苦しみ、多様な苦しみが押し寄せてくることが、あるとですね。ところが、この詩の重要なところは、それでもなおというところなんですね。15節以降にある。こんな状況になったら大概もう嫌になってですね、神様がおるんだったらどうしてこんな目に遭わせるのかと、で祈ることすらもう嫌になると、そういう気持ちになりやすいのですが、この詩が残されてきたのはですね、同じように非常にひどい目に、苦しい目に遭わされてもなおあなたこそ私の神と信頼し続けてですね、そして叫び続けると。で、これは人間関係であらゆるものはこの人は失われたように見えるんですね。親しい人も何もかも去っていったけれども、そこのただ中から神様に向かったらですね、 人間関係の交わりで失ったあらゆるものを全て補って あるですね、その神様との交わりという世界へと導かれていくということなわけです。これは確かにそういうことで、どんなに人間関係でですね、冷遇されても、神様との深い交わりがそこから与えられるときにはですね、私たちは再び立ち上がることができるということなんですね。旧約聖書でもエリアという有名な預言者も、非常にあるときまで力が与えられとったけど、極めて悪意なるイゼベルという王妃によってですね、必ず今日中に殺してやるということで、もう間近に死の恐怖が迫った時に、エリアは全く一人になってしまって、もう死にたいとまで思いになったぐらいの時だったんですね。まあエリアのような人でも、そういう孤独感に苛まれ苦しんだことがあるわけです。もう死にたいと言って、本当にほっといたら、もう死んでいったわけですね。ついてきたものも離してですね、一日の道のり、普通一日で30キロ、40キロ歩きますから、砂漠の中をそんだけ歩いて木陰にそのまま寝とったら死んでしまうわけです。まあ、そういうふうに、そこまでですね、たとえ神の人であろうとも孤独な状況に置かれることが確かにあるということを聖書がまあ語っておるわけですね。でこの詩人 もう非常にこういう苦しい状況に置まれたけど、それでもこのように、信頼を続けたと。でその時にこういう御手を持って、大石丸から助け出してくださいと心から祈り叫んだというわけです。で、この見えざる御手っていうのは6節や16節にあるように、もちろん神様を信じない人には神様の御手だなんて言ったって意味がない言葉ですけども、神様を信じるものならばどんなところにも伸ばすことのできる見て、どのような苦しい状況の人にも適切なことをなすことのできる万能の見てがあると。だから私たちの霊も委ねる、その見てに委ねることができるし、私たちの苦しい時にもその見てにすがることができるというわけですね。そしてこの人はこの苦しい中から叫んで再び救いを与えられることができると。それが次のところですね。そうして助け出された。で、悪をどうか滅ぼしてくださいというのが、まあ、挿入されていますが、この二十節以降、これが闇と苦難を越えてどこにこの人が導かれたかということが、二十節以降で書いてあるというのがわかります。でこういうことへ導くために神様は私たちに数々の非常に時に恐ろしいほどの苦しみをも与えられる。でそこからですね、この苦難を越えてこういうところまで導かれる、最後は主を讃えようと。主は驚くべき慈しみの技を示してくださったとというふうにあります。でこの23節を見ればですね、わかりますが、恐怖に襲われてもう目から絶たれたとまで思ったというわけです。それでも、まあ、この人は神様に叫び続けたから聞いていただくことができたと。これはまあこの詩の非常に重要なことになっているのがわかります。でこの22節のですね、このこんなところにこの都がどうのこのっていうのが出てきておってですね、 これはこの訳ではこういうふうに出てきているんですけども、他の訳ではこれは原文がはっきり判読できないというところでこういうふうになっておりますが、これはさっき言ったような外国語訳の多くとか ATD でもですね、ここはそうでなくて、主は驚くべき慈しみの技を苦難の時に示してくださいましたというふうになっているところです。で、時々ですね、ヘブライ語っていうのはちょっとした句読点とか違ったら別の言葉になったりすることがあるんですね。まあ、そんなことからこういうふうに出て、それでこれは前後半から言ってもこの都ということはどうして合わないということでですね、読み方が一般的にはこの読み方ではないですね。苦難の時に主は驚くべき慈しみの技を示してくださったということです。それで、さっき言った23節にあるように、もう目から立たれてしまったと。もう神様が私を見捨てたと。そう思った時にですね、まさにその時に叫びをはっきり聞いてくださったという、そういうギリギリの経験をこの詩人がしたということがまあわかるわけです。ですから、最後は、そのようにして声を聞いてくださったというそのまあ経験と確信で終わっているんですね。だからそこから24、25であるように初めてこれまで全部私ということだったんですね。神様あなたと私ということだけでどこまで来たけれども、そのようにして深い体験を与えられたらおのずからそういう関心は周囲の人に及ぶということです。ですから、この主に慈しみに生きる人は、その慈しみを、主の真実、主の義を受けた人、その神様のそういう悪を滅ぼすですね、正しさを受けた人は、主を愛せよという、この旧約聖書で愛せよというような言い方は非常に珍しいわけです。で、これは神様から深いものを受けたほどですね、単に信じるのではなくって神様を愛するということを実感するようになったから、だからこの詩人もですね、主の慈しみに生きる人は主を愛しよと言ってみんなに呼びかけてやると。だから主を待ち望む人はたとえどんな状況が今後訪れようともですね、絶えず待ち望み、このようにしていかなることがあっても最終的には救い与えてくださる神に、神を待ち望もうと、そういう形で、この詩が、まあ、終わっているというのがわかります。ですからもしこの詩人がこの苦しいこと苦難を経験しなかったならば最後のところ他者にも向かえないわけですね。人間っていうのは本当に他者に向かうためにはその人自身が苦しむ経験を重ねなければ本当には向かえないというところがあるわけです。で、だからこれは子供の時にも言えることで、子供が今日非常に荒れておると、これは一人っ子でですね、ちやほやされすぎておるということも確かにある。兄弟がたくさんおって、そしてあるものは病気で死ぬ、あるいはもう危機一髪のところで死ぬと、そういうことがあればですね、子供同士が、わずか10歳代の子供がですね、先日あったような事件を起こすということは考えられないようなことですね。他の人に何かをしようどころか、他の人の一番大事なものを奪って平気になるというほど荒れてしまっているというところがあると思います。で、人間はそういう苦しみで本当に苦しみを乗り越えなければどうしても他者から奪う存在でしかないというわけですね。本当に心から何かを心から与える存在になるために神様はこのように苦しいところを通って生かせるということが、まあ、言えると思います。その点では苦しいところを通っている人の方が子供でもかえって、他者に愛を持っているということなんですね。金持ちの子供よりもかえって貧しい子供の方が自分以外の兄弟やそのもの貧しいものに対して何かをもらっても余計に分かち合おうとする心を持っている。これは私らの 集まりのある戸川さんという人が、今は全身障害者ですが、前は船乗りだったんですね。船乗りで東南アジアの横乗ってきてた。だからその時に、飴玉を持ってですね、海から近くに見よる、この、人々、おる目の前で、飴玉をなんか海に掘り込むんです。そしたら、キノミクが飛び込んでですね、その落ちた飴玉を平井に水の中に入る。入って取り上げたと、自分が倒んじゃなくて、他のものを分けてやる。そういうようなことを見てびっくりしたというのをですね、言ったことがあります。それと同じようなことをマザー・テレサも言ってたですね。初めてインドの貧しい家に自分だけのお弁当を持って出かけた時ですね。そしたらあんまりその子供がお弁当ちょうだいというからあげたらですね、自分が食べるかと思って慌ててその貧しいですね、掘ったところやみたいに家に持って帰って、その家族近所に1個ずつ分けてあげるのを見てびっくりしたというのを書いてありましたが、そのぐらいかえって、ね、苦しいことを経験している人の方がこのように若造という愛を持っていると、いつも自分だけで、この頃一人で、物をいっぱい持って何万もするようなものをおもちゃでも何でも持っていると、そういうことになれば若造の愛が生まれないというわけですね。ですから人間の世の中っていうのはいくら生活が豊かになったところで決してその本当の大事なものが生まれないと。やはり神様は苦しいところを通って、そして神様に叫びを求めて神様からの豊かな愛を受けて初めて人間は本当に的になっていくということはですね、そういうことをまあこの詩は一つは私たちに提示しているということですね。で、ここにはそうイエス様の心に通じるですね、ところ、私たちもいずれ最後を迎えると、その時にどんな時でも苦しい時でも委ねていくものがあるということもですね、思わされるところです。はい、それで、今日のところはそこまでにしておきます。